株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局。この番組のナビゲーターはズンダ餅のせい、ズンダモンなのだ。今日は2025年11月27日木曜日なのだ。空気がキリッとしてきてなんだか気持ちがいいね。今日も僕が気になった技術系のトレンド記事をみんなにわかりやすく紹介していくのだ。さて、今日紹介する記事は全部で4つなのだ。早速行ってみよう。まず最初の記事は、 O で作る自作コーディングエージェントネビュラ開発入門が良かったという記事なのだ。みんな AI エージェントって言葉聞いたことあるかな？簡単に言うと、人間みたいに自分で目標を決めていろんな情報を使いながらタスクをこなしてくれる賢い AI プログラムのことなのだ。特にコーディングエージェントは僕たちエンジニアの代わりにコードを書いてくれたりするすごいやつなんだよね。この記事はそんな AI エージェントの仕組みを O 言語っていうプログラミング言語で実際に作りながら学べる本を紹介しているのだ。この本で学べる大事なポイントが3つあって、1つ目はツールコール。AI がウェブ検索とか自分だけじゃできない機能を使うための仕組みなのだ。2つ目はステムプロンプト設計。これは AI に君はこういう役割だよって教える、いわば AI の憲法みたいなものなんだね。そして3つ目はメモリ機能。過去の会話を覚えておいて次の行動に生かす仕組みのこと。人間が経験から学ぶのと同じなのだ。この記事の著者さんは本の内容を参考に自分でネビュラっていうエージェントを作って GitHub で公開しているんだって。ただ真似するだけじゃなくて自分で機能を足したり改善したりしててすごく勉強になりそうなのだ。O言語の経験があって AI 開発に挑戦してみたい人にとってもおすすめの一冊みたいだよ。僕も技術室でいろいろ作るけど自分で AI エージェントを作ってみるのはすごく勉強になりそうなのだ。仕組みがわかるともっと AI と仲良くなれる気がするね。僕もズンダアローだけじゃなくてコーディングアローに変身できるようになるかもしれないのだ。続いての記事は、人工知能は拡散言語モデルの夢を見るか TRED NEXT ブログなのだ。今みんなが使ってるチャット AI とかの大規模言語モデル、略して LLM は自己回帰モデルっていう仕組みが主流なんだよね。これは文章の単語を一個ずつ順番に作っていくやり方なのだ。でもこの方法だと計算を並列で処理するのが難しくてちょっと効率が悪いっていう弱点があるんだって。そこで今注目されてるのが拡散言語モデルっていう新しい技術なのだ。これはもともと絵を描く AI で使われてた拡散モデルを応用したもので、文章の一部をマスクっていうので隠してそこに何が入るか予測するのを繰り返すことで文章を作るんだ。このやり方のいいところは一度にたくさんのマスクを並列で処理できることだから、 GPU みたいなプロセッサを効率よく使えて計算が速くなる可能性があるんだって。ただまだ完璧ってわけじゃなくて何回も予測を繰り返すから逆に時間がかかっちゃうこともあるみたい。品質とスピードの両方で今までのモデルを完全に超えるにはまだ課題があるみたいなんだよね。未来の LLM がどうなるかとっても楽しみな技術なのだ。なるほどなのだ。今のやり方にも弱点があってそれを解決するための新しい技術が研究されてるんだね。技術の世界は常に進化していて面白いのだ。拡散モデルって聞くとずんだ餅のあんこがじわっと広がっていくのを想像しちゃうのは僕だけなのだ。違う、そうなのだ。3つ目の記事は英語のタイトルなのだ。 Continuous PHING From First Principles 日本語にすると 継続的バッチ処理を第一原理からみたいな感じかな。これはチャット GPT 対なサービスがどうしてたくさんの人からのリクエストを同時にしかも効率よくさばけるのか、その裏側のすごい技術についての解説記事なのだ。 LLM が文章を作るときってまず最初に質問全体を処理するプリフィルっていう段階と、その後1単語ずつ作っていくデコーディングっていう段階があるんだ。この処理はすごくコストがかかるんだよね。そこで大事になるのが複数のリクエストをまとめて処理するバッチ処理なんだけど、普通にやると問題があるのだ。みんなが送る文章の長さってバラバラだよね。だから一番長いものに合わせると、短い文章にはパディングっていう無駄な埋め草が必要になって効率が悪いのだ。この問題を解決するのが今日紹介するコンティニュアスバッチングなのだ。この技術はパディングを使わずに複数のバラバラな長さの文章を一つにくっつけて賢い仕組みでそれぞれが混ざらないように処理するんだ。そして処理が終わったリクエストはすぐに外して待ってる新しいリクエストをどんどん追加していく。こうすることで GPU を常にフル稼働させて無駄なく高速に処理できるってわけなのだ。いや、深いのだ。僕たち技術室の人間からするとこういう効率化の話はワクワクするのだ。無駄をなくしてマシンパワーを最大限に引き出す。美しいのだ。まるでずんだ餅の材料を余すことなく使って最高に美味しいずんだ餅を作るのと同じくらい美しいのだ。そして最後の記事はちょっとほっこりする話題なのだ。父親の遺品を整理してたらフロッピーディスクが見つかったんですけど、中身わかる人いますか？あ、どうやら18禁らしいが名作の格ゲーと判明なのだ。これはね、ある人がお父さんの遺品整理をしていたらフロッピーディスクが出てきたんだって。中身がわからないから X で聞いてみたら、なんと昔のパソコンで人気だったアリアブルチオっていう格闘ゲームだったことがわかったというお話なのだ。このゲーム、ちょっと大人向けの要素もあったみたいだけど、ゲームとしてはすごく面白くて、本格的な格ゲーがまだ珍しかった時代にたくさんのファンがいた名作なんだって。フロッピーディスクっていうのがまた時代を感じていいよね。僕も技術室で古い機材を見ることがあるけど、昔の技術に触れるのってなんだか温かい気持ちになるのだ。投稿した人もお父さんの意外な一面を知ることができたんじゃないかな。遺品整理から昔の思い出の品が出てくるって素敵な話なのだ。しかもそれがたくさんの人が知ってる名作ゲームだったなんてドラマチックだよね。お父さんもきっとこのゲームで熱くなったんだろうなって想像するとなんだかジーンとしちゃうのだ。さて、今日の放送もそろそろおしまいの時間なのだ。今日は語言語で AI エージェントを作る本の話、新しい LLM の技術、拡散言語モデルの話、 LLM を効率的に動かすコンティニュアスバッチングの仕組み、そして最後にフロッピーディスクから見つかった懐かしいゲームの話という4つの記事を紹介したのだ。どれも興味深い話だったね。この番組ではみんなからの感想をお待ちしているのだ。番組ウェブサイトのフォームから送ってほしいのだ。それでは株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、お相手はずんだもんだったのだ。また次回の放送で会おうね。バイバイなのだ。